寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、寝た子を起こせのひでかです。
ご一緒するのは水野由紀です。ひでかさん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ひでかさん、今日は楽しい会に今日はなりそうですよね。
女子会ですよ、皆さん。
女子会ということで、実はゲストにお越しいただいております。
ありがとうございます。
ひでかさんからまずお名前ご紹介いただいていいですか？
はい。知る人ぞ知るヒーラーの大谷真紀先生にお越しいただいております。ありがとうございます。
大谷さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。今回は、大谷さんのまずはじゃあ自己紹介といいますか、どんな方なのかっていうのを紐解いていって、ここからシリーズで数回に分けてお付き合いいただける。
もう、たくさん聞きたいことがいっぱいあるので、本当に数ね、たくさんやりたいんだけど、まあ、大変ご多忙でいらっしゃる中、今日は無理やり来ていただいたので、本当にありがとうございます。
はい。でも早速なので、大谷さん自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい。改めまして、大谷真紀と申します。よろしくお願いいたします。東京の自由が丘を拠点に、日本全国、たまに海外で、皆さんの、この地球に生まれ持った独自性をしっかりこう開くお手伝いをさせていただいております。肩書きとしては、ヒーラーとか、スピリチュアルカウンセラーとか、スピリチュアルセミナー講師などと呼ばれていますけれども、皆さんね、独自の皆さんそれぞれが自分にしかないものを宝を持ってらっしゃるので、はい、それをしっかり目覚めさせて活かせるような、そんなお手伝いをさせていただいております。
ありがとうございます。ということで、本当にもうね、自分のことを知るためにね、いろいろ私たち実験してるんですけど、自分のことを知って自分で幸せになるっていうことで、ポッドキャストやってるんですけど、自分のことを知るってなかなか難しくってですね、そんな時には、まあ、真紀先生にですね、開いていただく、見せていただく、教えていただく、そんな感じなのかなって今ね、思ってますけれども、自分のことって本当わからないじゃないですかって、わからないと思ってるんですけど、ですよね。分かってるで分かってない、
そう、なんか自分ってね、自分だからこそ一番分かってるって誰もが思ってるし、だから周りの人から、あなたこうよねとか、あじゃない、こうじゃないって言われた時に、いや、人からね言われなくても私は私のこと分かってるわって思いがちなんだけど、実は分からないのが自分ですよね。
やっぱね、そうですよね。それの、その自分を、まあ、目覚めさせるというか、自分のことを分かるようにしてあげるという、まあ、ヒーリングっていうんですか、癒しの、はい、まあ、ご教授をされているということで、はい、私も、まあね、真紀さんとは長いお付き合いで、もう、ただ、見ていただくというか、一緒にいるだけでもね、癒される、お人柄でですね、いらっしゃるので、あれですけれども、まあ、実際のお仕事で、今、様々なね、方をですね、まあ、かなりの方をですね、癒されているというふうに思うんで、そういったね、お話を今日は楽しみにしているのですが、まず自己紹介って話だったよね。みそちゃん、ごめんごめん。
大丈夫よ、大丈夫ですよ。
タコ紹介しちゃった。マキちゃん、まあ、いろんなね、お仕事されてるんですけれども、まあ、一番今の、私たちがわかりやすいような、お仕事についてちょっと、教えていただくって形にしましょうかね。まあ、本当にいろんなお仕事されてるんでね、海外でもこう、ご活躍なので、いろんな仕事をされてるんだけれども、私たちが一番、身近に感じられるようなお仕事の内容をぜひ、教えていただけますでしょうかね。
はい、そうですね。皆さんそれぞれがね、自分ならではの、自分らしさというものを知るための手段って、本当たくさんあるんですけども、一番最近分かりやすい、皆さんが多分耳にすることが多くなってるんじゃないかなって思うのは、瞑想ですかね、瞑想。30年ぐらい前は、はい、瞑想してるんだって言うとみんなドン引きしてた時代だったんですけど、最近は、アメリカの大学とかね、日本の大学とか、ヨーロッパの研究所とかで、瞑想を実際に研究されたところがですね、こんなにすごいぞっていうのを、発表してくださったおかげで、瞑想がもうね、大流行していて、最近では、 ドン引きされることもなくなり、逆に、瞑想したいんですとか、やってみたけどうまくできないんですっていう方が、すごく増えてきて嬉しい時代になったなと思ってるんですよね。
ということは30年前から瞑想をやってらっしゃるってことですね、マキちゃんは。
そうなんです。30年ほど前、まだね、ここまで世界がスピリチュアルな意識がなかった時に、こっそりやってて、で、やってるんだって言うと、もう周りドン引きしてました。
そうでしたか。いや、大昔ね、私、天下四郎さんという、ソギの相棒をね、作った方がね、瞑想っていう本をですね、お出しになられて、なんか、瞑想っていうのがすごく私は、なんですかね、神秘的な、それからなんかこう、ワクワクするような、そんな風な本、まあ本自体もそうだったんだけど、真っ白くてね、銀色かなんかで背表紙になってて、そういう感じだったんだけど、すごく期待を持って読んだり、実践したりするけど、全然できないと。なんじゃこりゃっていう、そういう経験がね、ありますけど、25、6年前かな、それも。でも今本当に瞑想って、例えば Google の人でもね、途中で瞑想のタイムがあるって聞くし、朝のミーティングで瞑想を取り入れてるっていう会社もね、あるんで、やっぱりすごい身近な感じになりましたよね、瞑想ね。
本当にそれ嬉しいですよね。瞑想を指導するっていう、ちょっとまあクラスもさせていただいてるんですけど、もう20年前とかだと、会社とかで本当は瞑想できるといいんだよねって話をよくしてたんですけど、いやー、うちの会社無理、そんなの無理っていう生徒さんが多かったんですけど、最近は、うち瞑想やりますよとか、あとはね、企業さんの中に瞑想ルームを設けたりするところも増えてたりして、なんていい時代になったんだろうって最近思ってます。
その瞑想することによって企業の生産性にも影響するってことかしらね。
そうなんですよね。どうしても普通に生きてると、心配事とか、いろんなこと気になったりとか、その思考の中がこう、まあ、ごちゃごちゃしてるんですよね。瞑想すればするほど、自分にとって必要なもの以外を全部こう、お掃除するっていう作業ができるんですよね。そうすると、何が大事かが見えてきて、余計なことにエネルギーとか時間とか取られなくなってくるので、結果的に集中力が高まって生産性が上がるんですよね。なので、企業さんとしても、まあ、精神的な健康も良くなるし、体調も良くなるし、で、生産性も上がる、集中力も高まるってことで、企業の方たちも、あ、企業のね、企業さんたちも、従業員の方にこう推奨されるようになってきてるみたいなんですよね。
ああ、そうなんだ。やっぱり、雑念っていうのかな？が、こう、払われるっていうようなイメージで合ってますかね。
合ってます。
じゃあ、いいことがいっぱいあるということだね。本当に。だって、ね、なんか、余計な、その記憶とか、余計な思考で人生振り回されてるってこと、すごく、まあ、実感としてあるので、できるだけなくなるってことですね。瞑想を極めれば極めるほど。
そうなんですね。特に今、情報社会なので、ね、なんか江戸時代の、ね、なんか、当時の、なんだっけ、何倍、何百万倍とか、ね、情報量が半端ない時代なので、普通に暮らしてるだけでも、すごい情報が勝手に入ってきちゃいますよね。それでもう思考とか、もうやられちゃうので、それをこう、お掃除するっていうのはやっぱり大事なね、まあ、特にこの情報社会だからこそ大事じゃないかなと思うんですよね。
そうですか。そういう指導もされてらっしゃってということですよね。なるほど。
その瞑想も自分を知るためにすごく重要な、自分を知ることを助けてくれる重要な手段の一つなんですよね。
瞑想してるとね、寝ちゃうんですけど。私、寝ちゃうんですけど。
実はね、瞑想してみたいとか、あと、瞑想やってみてますっていう方から、一番多いお悩みが、寝ちゃいますとか、眠くなるっていう。そうなんですよ。そう、まさに、私いつもね、瞑想するときの眠気に関していつもお答えしてるのが、 それうまくいってる証拠だから頑張って続けてっていつもお答えしてるんですね。
そうなんですか。そうなんだ。
あのね、何が起きてるかというと、上手な瞑想というか、瞑想がうまくいってる時っていうのは何が起きるかというと、脳波がね、普段の生活の時ってベータ波なんですけど、アルファ波って、ちょっとポピュラーになりましたね。アルファ波音楽とか、体験音楽とか、リラックスした状態、お風呂とか温泉入って、っていう感じとか、マッサージ受けて、もうこのままね、帰りたくないみたいな、ああいう、とろけるようなリラックスした状態がアルファ波で、もう一段階上のシータ波っていう脳波が、その瞑想がうまくいった時に到達することができる脳波なんですけども、このシータ波っていう脳波は寝る直前の脳波なんですよ。なので、うとうとうってなったらもう眠くて、もうベッド入りたいみたいな、もうその脳波なんですよね。なので、じゃあ瞑想しようってこうやってみて、で、やりだしたら、眠くなっちゃったっていうことは脳波がちゃんと上がってるってことなので、瞑想としてはうまくいってる、プロセスの段階なんですね。それで、カッて寝ちゃったらそれは、睡眠なんですけども、そこで、眠気来てるな、でも眠気に負けず、ちょっと起きてよって頑張っていくと、脳波が高まるけど、眠気が来ないっていうところまでいけるんですね。
そうなんだ。いや、今日すごいいいことを教えてもらっちゃった。
以前こんな話しましたよね、秀香さんとこにやると眠くなりますよね、みたいな。
そうなんですよ。
だけれども、方向性としては間違ってないってことですね。
ねえ、よかった。
脳波が高まってるってことなので、逆に、私毎日瞑想してると、今日はこんなメッセージもらった、今日はこんなことに気づいたって言ってて、全然脳波が上がってないっていう人もいるんですね。それよりも、それは逆に瞑想になってなくて、自分の思い込みなので、それよりもこう眠気が来るぐらいバーって脳波が高まってるっていうのは、ちゃんと瞑想としてはこういい方向に進んでる証拠なんですね。
なるほど。ありがとうございます。なんか、すごく今日嬉しいですね。
でもちょっとね、胸の使いが降りた気が。
降りた気がする。そうですよね。で、その、まあ、牧先生がね、どうしてこの世界にね、まあ、入るようになったのか、まあね、皆さんに聞かれると思うんですけど、どうしてこの世界に、まあ、多分ね、誘われてしまっているんだと思うんですけど、なんかまあ、きっかけたくさんあると思うんですけど、どういうきっかけでこのお仕事をされているでしょうか。
ねえ、本当ですよね。本当不思議とね、人生って導かれますね。そうですね、きっかけとかね、おっしゃっていただいた通りたくさんあって、そうですね、説明すると長くなっちゃうけど、簡単にちょっと要点をね、申し上げると、まず一つは19歳から20歳ぐらいの時に、霊感体質が一気に開いちゃったんですね。それがそもそも見えない世界の始まりだったかなっていう、4、5年、成仏してないお化けに追っかけられまくって大変だったんですよね。そう、怖かったですね。物は飛ぶわ。で、20代半ば、ぐらいでやっと、お化けに追っかけられないようにね、自分をちゃんと防御する術が分かって、でも開いちゃった霊感体質は、まあ閉じなくって、
なるほど。
まあもうね、人混み行けないし、場所がね、ちょっと波動が悪いところで気持ち悪くなるし、見ても変わんなかったんですけど、同時に、私、10代の頃から、誰もがね、二人とない、宇宙でたった一人の本当にスペシャルな存在だよなって思ってて、で、それを、まあ、特に日本の文化とか、まあ、海外もそうですけど、同じでいさせようとするっていう、なんかちょっと違わないかなって思ってて、みんなそれぞれ自分にしかないオリジナリティを、自分にしかない人生を自分なりにデザインして生きるっていう、それをやりに来てるのに、そのね、出る釘は打たれるじゃないけど、それを潰しちゃう社会っておかしくないかなって感じてて、で、自分も自分のオリジナリティを生かしたいし、みんなも、なんかそのね、風潮に負けずに自分ならではの、生かしてほしいなと、ずっとなんか思ってたんですよね、学生の頃から。で、その願いと、自分の霊感体質が、ある時、なんか、 一つになっちゃったんですよね。
うんうんうん、
待って、これ、ね、自分もそのスピーチャルトレーニングとか、瞑想とか、そういったもので、やっと自分らしさを活かせるようになったし、
うんうん、
それ、他の方々が自分らしさを、こう封印してるものを解くっていう、その手段これじゃんってこう気づいたときに、なんか自分の魂が喜んで、うんうん、わ、これでみんなの独自性をね、開くの助けられるって、うんうんうん、思ったという、なんかそんな流れでした。
なるほど。すごい話でしたね、今ね。ということは、私たちが実験している、この実験にも、もちろん、すごく、ね、影響がある、お仕事をしていただいて、ね、していらっしゃるということで、本当、ますますね、興味津々、ますますっていう感じですね。はい、いや、
そうです
ね。なお仕事されてて、本当に、まきちゃんとは、まあ、長いお付き合い、長いお付き合いだと思うんですけど、うん、まあ、大人になってからのね、お付き合いをさせていただいてますけど、うん、いろんなことされてるので、
うん、
どういうふうに紹介をしていいのかが、わからないぐらいいろんな仕事されてるんですよ、本当に。
先ほどオーラの話、
うん
うん、もう少しありましたけれども、瞑想の話もありましたが、それ以外にも何かその、うん、鑑定であったりとか、トレーニングっていうのはされてるんですか？
あ、そうですね。はい。お仕事としては大きく分けると、うん、その個人セッション、そのオーラ鑑定とかね、オーラリーディングとか、あとはその、はい、オーラとかね、オーラをはじめとするその人の見えない、目に見えない体があるんですけど、そのから、うん、最高の状態にもうバーンってこう活性しちゃうみたいな、はい、それを個人セッションで1対1でやらせていただいて、あと、セミナーが何種類もあって、そのセミナーのうちの一つが、先ほどお話しさせていただいた瞑想の、ね、うん、の指導だったりなんですけど、うん、その他には、呼吸法のご紹介とか、
うん、
めちゃめちゃ、敏感体質、霊感体質だったんで、めちゃめちゃ健康オタクなので、健康についての学びをもう30年以上、やっていて、自然食を30年以上食べてるので、その健康オタクネタもバンバンちょっと発信したりとか、そう、ご病気のちょっとご相談とかもね、多いので、うん、そういうこととか、うん、あとはなんか性エネルギーに関してもすごく TTR の世界で出てくるんですけども、その性エネルギーの本当の話をちょっとシェアしたりとか、うん、なんかいろんなことやってますね。
私がいつも、わあ、これ難しすぎて、ご紹介が難しいって思うんですけど、その、形而上学的な、
はい。
ね、ご指導もされているということで、
はい。
で、女神イシスの、くだりですかね。
はい、うん、
はい。その辺をちょこっと、まあ、お好きな方は多分すごく好きだと思って聞きたいと思われていると思うんで、うん、ちょっとだけお話しいただくことはできますでしょうか。
はい、かしこまりました。古代エジプト文明でね、皆さんご存知のね、数千年にわたって栄えたね、世界最強のね、文明でしたけども、うん、古代エジプト文明の繁栄の陰には、実は、その当時、人々が、崇拝していた古代エジプトの神々、女神たちという存在がいたと言われてるんですよね。それが今でもエジプトに行くと、遺跡として残っている神殿で、もういっぱい神々の絵がね、ここ書かれているので、ね、あ、こんな神々がね、いたんだなっていうのは、今でも見ることができますけども、うん、その古代エジプト神っていうのはもう、まあ、すごいたくさんの人数の神々がいるんですけど、その中に、女神イシスという方がいらっしゃいまして、はい、その方が私が実はちょっと生まれながら、契約というか、ご縁がありまして、うん、その女神イシスが、地球で頑張ってるね、皆さんに、伝えたいことがいっぱいあって、それを私の体を使って、伝えていくという。
それ
をちょっとね、イタコさんに似たような、イタコさんはね、亡くなった方を呼び寄せるね、やり方だけど、うん、私神を呼び寄せるっていう、はい。これを、チャネリングっていうふうに呼んでる手法なんですけども、はい。で、日々、女神シスとコンタクトして、ね、あなたのメッセージをお届けするので、ご縁ある方に今言いたいことありますかってこうお聞きして、で、シスが私の体使って、あーたこうたこう言ってくるのを録音して、でそれを文字起こしして、皆さんに伝えたりとか、っていう、はい、そういう、女神シスのメッセージをこう届けるお仕事、うん、っていうのも私の一つのね、活動としてやっております。
それが、メルマガの、あれですか、メルマガの記事になってらっしゃる。
はい、そうですね。はい。メガジン、ちょっと2本やってるんですけど、はい。その、メガミシスが、ちょっと今朝こんなこと言ってきましたよって、こう発信したりとか、あとは、毎月、サロンで瞑想会をやってるんですけど、瞑想会の最後に、ちょっとプレゼントで、じゃあ、ここで皆さんに、メガミシスを今呼ぶので、ね、ちょっと今喋ってもらうからお伝えしますねって言って、私をこう、いたこさんみたいになって、で、私の体に、メガミシスがドーンと入ってきて、私の体使ってこう、バーッとイシスが皆さんにこう、メッセージをこう喋ってもらうんですけど、それも録音しておいて、ホームページに20年分ぐらい、ずっと無料で公開しているメッセージがあります。
すごいですね。
じゃあ、これは、無料公開っていうことは誰でも見ることができるわけですね。
はい。はい、もう、どなたでもご覧いただきます。
早速見に行きたいっていう気持ちになってます。
マガジンがね、メルマガがね、届くんですよね。イシスさんのね、メルマガ私もそう、はい、拝見するんですけど。はい。すごい、小説のような感じで届くんですけど。
はい。
そう。あれは、じゃあ、マキス様の、あれじゃなくて、イシス様が本当に直接それをおっしゃってるってことなんですね。
そうですね。はい。はい。
いいです。
うん。
それで、まあ、ハッと気づく人があったりとか、パワーもらったりとか、いう人が出て、それでね、いろんな方に貢献されてるってことですごいですね。なるほど。
なんか、不思議とね、なんか、なんかね、本当にその時に受け取って発信したメッセージが、いや、タイムリーですってね、おっしゃってくださる方が多いので、あ、やっぱりね、メガミシスは必要な、タイミングに必要なことをね、おっしゃるんだなぁと、いつも思ってます。
ね。すごいですね、やっぱりね。なるほど。
ますます興味津々といったところになってきているので、また次回ですね、この続きをお話伺っていきたいと思うんですが、
はい。
ひでかさん、次回どんな話をお伺いしたいですか？お伺いしたいですか？
実際ね、大谷真紀さんといえばですね、オーラ、
うん、
オーラを見られるっていうことで、まあ、私たちの、知り合い関係ではね、オーラを見る人ですということですごく有名なんですけれども、オーラって何なのかっていう話をちょっとお聞きしたいのと、改めてお聞きしたいのと、
はい、
オーラを見られて、自分発見につながるのかちょっとあれでわかりませんけれども、我々の人生に何かこう貢献されるようなアドバイスや何かをね、発信されてるんだと思うんですけど、そのあたり、ちょっと詳しくですね、ぜひ聞きたいなと思うんですけど、そんな話もしていただけたりしますでしょうかね。大丈夫？
はい、もちろんです。はい。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあまたぜひ次回楽しみに皆さんお待ちください。
ね、
ということで、ひでかさん、そして大谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。